どうもこんばんは、G です。
斉藤です。
今日の音声では、アイデアを形にする際の、最大のブレーキについてお話したいと思います。はい。で、アイデアを形にして、それがお客さんのニーズのあることであればビジネスになる。それだけ言えば簡単な話なんですけど、多くの人はそのアイデアが出てこないって言うんですね。で、いや、アイデアなんてお困りごとを解決すればいいんだよとか、なんかそんな難しく考える必要はないよとか、なんか新しいアイデアっていうのはなんか既存のアイデアの組み合わせだよって、まあ本とかでもよく言われてると思うんですけど、ただ、いやいや、そういうふうなこと言ったって難しいですよっていうのが普通の人なんですね。
確かに。
で、先日、お酒飲んでる時に、SE の方から、まあそういう相談を受けたことがあるんですよ。で、SE っていうのは、まあ、これを聞かれてる方でご存知ない人がいるかもしれないんで、ちょっと説明すると、まあ、システムエンジニアっていう、まあ、プログラマーのちょっと、もっとこう、上級職みたいなもんだと思ってもらえばいいんですけどね。SE で、まあ、10年ぐらいプログラムをやってて、すごくこう、下っ端ではない、ある程度自分の考えでいろんなことが作れるようになってくる。ただ、やっぱりそれを、30超えて40、50、60までやれる仕事でもないし、どうしようかなみたいな迷いが出てる人って結構多いんですよね。で、その時も30ぐらいの SE の方だったんですけど、まあ、今のまんまこう会社でプログラム作り続けていくっていうのにもちょっとどうかなって思うところがあるし、かといって自分の技術とか自分が起業したり副業したりできるとも思えないし、でも、まあ、したいっていう気持ちはあるし、どうしたらいいんでしょうかねみたいなことを相談されたんですよ。で、まあまあ、でも SE の技術って、もちろんそのプログラマーの世界、SE の世界の中ではレベルの低い高いがあるし、すごく難しいこともできないといけないんですけど、その技術を別の世界ですね、もっとその、自動化がされてない世界とか、ニーズに、供給が追いついてない世界に持っていけば十分こうお金にはなるんですけど、まあ、ただ、そのサラリーマンをやってるような SE にですね、ピンポイントでこういうニーズがあるんですよなんてことを教えてくれる人は当然いないわけです。だから自分である程度考えたり見つけたりして、こういうものが世の中に受け入れられるんじゃないかなと思って作っていかないといけないんですね。で、もともとそう言っちゃえば、そのツイッターとかですね、まあ、ブログとか、そういったサービスさえも、もともとプログラマーがこういうものがあればいいんじゃないっていう思いつきからプログラムで作って、世の中に出して受け入れられた、っていう結果ですよね。そういったプログラムをベースにしたサービスっていうのはいっぱいあって、受け入れられたもの、受け入れられなかったもの、まあ、いっぱいあるわけですよね。だけど、それをやっぱり作ってリリースしたっていうことが、やっぱ最初の一歩として必要なわけで、それがないまま、ずっとアイデアレベルで形にしないままでは当然スタートラインにも立ててないわけですよ。で、じゃあ何でも作りゃいいじゃないかっていう話になってくるんですけど、それを一番邪魔している、それにブレーキをかけているのが、結局本人の、常識というかですね、偏見なんですね。常識と偏見ってほぼ同じもんだと思うんですけど、その人が今その年齢でその収入でその立場にいるっていうのは、結局その人が積み上げてきた常識とか行動の結果ですよね。だから、その延長線上で、起業するとか、なんか別のものを手に入れるっていうことは当然不可能なわけなんですよ。だから、考え方なのか行動なのか、そういったものをガラッと変えないと、全然自分の手に入れられるものも変わらないのに、常に基本的に自分ベースでこう考えてしまう。自分の良い悪いで判断してしまうっていうのが多分一番のブレーキになるんですよ。さっきの人の例で言うと、 ちょっとお酒こっちも入ってたんで、うん、冗談半分にこんなデータベース作ったらいいんじゃないですかとかですね、
うん、
なんかちょっと冗談半分にこう面白系のネタみたいなの振ったんですよね。
はいはい、
うん、その時に向こうも笑いながら、いやそれはないでしょうみたいな感じで返してきたんですよ。だけど正直それを聞いた瞬間に私は、あ、やっぱまたこの人はダメだなって思ったんですね。
うん、
うん、つまりアイデアはいいとか悪いとかは、うん、その場でその人が判断するもんじゃないんですよね。
うん、そうですよね。
うん、アイデアっていうのは、ね、そのアイデアが呼び水になって次のアイデアを出すとか、
うん
うん、そのアイデアをどんどんブラッシュアップして最終的に実践するものにつなげるとか、
はい、
いうことはあっても、うん、最初にポンと出てきたアイデアを評価したってしょうがないんですよ。
うん、
うん、つまり目の前にポンと出てきたものをいちいちはね、評価して自分のこれまでの常識でいいでしょう悪いでしょうって言ってたら、ね、何も生まれないんですよね。
はいはい、
うん、だからそういうふうなアイデアが出たら基本全部乗っていかないといけないんですよ。
うん、
うん、よくね、私と一緒に組んでオンライン塾とか、ね、オンライン講座やってる人とかは悪乗りで酒飲んで悪乗りしてるうちに新しい企画ができちゃったとか冗談をめかして言ってますけど、
はい、
うん、あれはやっぱりですね、その、うん、困難したら面白いんじゃないってなった時にそれにどんどんかぶせていく姿勢で、
うん、
じゃあそれやったらこうしたらもっと面白いぜ、じゃあもっと面白くしようぜっていうふうに言う姿勢がやっぱりお互いあるから、
はい、
ノリノリになってるうちに最後には本当の企画になっちゃうんですよね。
なるほど。
うん、それを最初の一歩のあたりで、いやそれは現実的にはとか、さすがにそれは世の中もういっぱいあるしとか、
うん、
そういうふうなことを言い出したらそこで止まるんですよね。
うん、
うん、だからアイデアは出すフェーズとそれを磨き上げて実際にやるフェーズ等が全然分かれてるんで、
はいはい、
うん、アイデアを出すフェーズではもう何でもいいから出してればいいんですよ。
うん
うん、でよくみんなね、できもしないうちからいいものをやろうとする、うん、バットの振り方もちゃんと分かってないうちからヒットを打とうとする、
はいはい、
うん、ブログも書けないうちからブログを立派な記事を書こうとする、うん、なんか基本そんなことばっかりしてるんで、だから前に進まないんですよ。
うん、
うん、で量が質に転化するっていう法則あるじゃないですか。
あ、はい、
うん、それのようにまずは今のレベルでいいんで、今の自分のレベルでできることをどんどんやっていってですね、
うん
うん、でそれの中からいずれそれが積み重なったりくっついたりして新しいもの、役に立つもの、ようやく市場に出せるものができていくわけです。
あ、
うん、そういう意味で ね、数を出すんだとか、
はい、
うん、既存のアイデアがつながって新しいアイデアになるんだっていう、まあ、皆さん本とかでよく知ってる知識がようやく使えるレベルになるんですね。
ああ、なるほど。
うん、スタートラインのところで、
うん、
ね、全く手の届かないところの、まあ、手法とか、
はい、
ノウハウばっかり学んでこねくり回してもやっぱりしょうがないんですよ、ね。うん、そういう手法っていうのは知ったら使えるっていうふうに勘違いしてる人が多いですけれど、その人自身の、まあ、言ったら能力ですよね。
うん、
体についているものがそれを使いこなせるレベルにまで水準にまで達してなかったら、
うん、
やっぱりできないんですよ。
うん、
うん、でできないもんだから、いややったけど無理でしたとか、もしくはいやあれはできないですよとか、
うん、
そういう評論家になって終わっちゃうんですね。
なるほど。
うん、自分が使いこなせるレベルになれば、もしくは自分がそういうのを使いこなせるマインドを持っていれば、
はい、
うん、だんだん積み重なっていって、いきなりは無理でもだんだんいろんなことができるようになるんで、
うん、
まあ、一番ですね、こう、うん、まだ何もスタートしてなくてスタートしたいんだけどって思ってる人はですね、
はい、
自分のなんか小さなこれまでの常識であんまりあちこち変なジャッジするんじゃなくてですね、
はい、
うん、まずは全部ありの姿勢で聞いてみる、考えてみる、うん、進めてみる、うん、でその上で自分がいろいろ考えたりした上で、まあ、目的達成に向かってですね、
はい、
必要な要素とか考え方を積み重ねていく、 でするしかないんですよ。
なるほど、
うん、今の自分の、ね、考え方とか能力でジャッジしたって結局今の自分よりもそんな上に行けないんでね。うん、これまでずっと人生サボってた人がいたとしても、ね、やっぱりそんな人はこれから突然変化はできないんですよ、
うん、
でこれまで真面目にやっていた人はもう言うまでもなく、ね、これ以上の変化って難しいわけですよ。
あ、はい、
うん、だからこれまでの自分とは大きく違う路線に行きたいんであればやっぱり特に一番人間がやってること、
はい、
それはね、呼吸に次いで言えば思考ですよね。
あ、はい、
うん、1日の中で一番やってることは何だって言われたらね、もう考えてることですよね、
うん
うん、だからその一番のベースを変えるしかないんですよ。
なるほど、
うん、ここのベースを変えずにその上にいろんな薄っぺらい知識とか言葉をどんどんオンしていって、
はい、
うん、それで自分を変えようっていうのはやっぱ無理なんですよ。
うん、
みんなね、あのなんか感動して心が動かされて行動が変わるような言葉って好きですけど、うん、結局言葉で変わるような人間っていうのは、
はい、
それぐらいただ薄っぺらいだけで、うん、別の言葉で 戻されるんですよね。
なるほど、言葉で受けるんだ、
うん、そうなんですよ、言葉で変わるやつは言葉で戻されるし、うん、3日とか1週間ですごい能力を身につけたがりますけど、
はい、
うん、3日で身につける能力は他の人も3日で身につけるから価値はなくなるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、でそうじゃなくてすごくこう王道なんですけど、
はい、
自分が1日24時間しっかり頭をその方向に向かって何かの方向に向かってこう使っていると、うん、それが1年経てばすごい時間ですよね、
うん
うん、5年やればとんでもない時間ですよね、
うん、
ここまでいくとね、あの今日、昨日今日興味を持った人にはとても追いつけない世界になってくるじゃないですか。
あ、
うん、そこで人との差別化っていうのが生まれるんですよ、
はいはい、
うん、好きなこととか本当に好きなこと興味のあることやったら一日中考えてたりしますよね、それのこと、
うん、
うん、その考えてる前向きに考えてる時間が積み重なりになって研鑽になってその人を押し上げるんですよ、
うん、
うん、だからよく専門家はね、1万時間やったら専門家っていう一つの水準の話あったりしますけど、
あ、はい、
うん、やっぱりそれは真面目にやってたら何年もかかる話ですよね、
はい、
うん、だけどやっぱりそれがバックボーンになってその人を押し上げてるから、うん、誰にも真似ができなくなるわけですよ。
うん、
それはね、すごくインスタントになんかテクニック聞いてとか本読んでとかセミナー受けてとか、
うん
うん、それで大きく変えれると思っている考え方から変えないといけない、
うん
うん、ね、それは本当にね、運動とかもまさにそうだと思うんですけど、
はい、
うん、すごいインストラクターつけてすごいテクニックとなんかすごい機材使ったら、うん、例えばほんの3ヶ月でこれまで20年体を、ね、運動してた人に勝てるかって絶対勝てないじゃないですか、
うん、そうですよね、
うん、そもそも追いつけないどころか、うん、あれですよね、足元にも及ばないですよね、
はいはいはい、
うん、だけどそれを求めているみたいなことをみんなビジネスとかなんかそういうね、セミナーとかの場では期待してる人多いんですよ。
確かに、
うん、なんかすごいことを教えてもらったらもう、ね、その道20年の人に自分は勝てんじゃないかみたいに思っちゃう、うんうん、みんなね、でもね、同じ日本人一生懸命生きてるんで、
うん
うん、どの領域でもやっぱり考えてる人が深い人はいっぱいいて、
うん、
すごい人が多いんですよね、
うん、
そこになんかいくらよくまとまってるからって言っても基礎的な知識だけ学んで、
はい、
うん、いや私はもうこの業界はすごく学んでますよって入ってこれるわけないんです よ。あ、うん、だから、まあ、そんなことをね踊らされてないで、
はい、
うん、やっぱり一番のベースの部分もう日々の考え方、
うん、
もう本当の反射神経のように湧いてくるデフォルトの考え方を変えていかないと、
うん
うん、やっぱり何も変わらないですよっていうのが、まあ、強く強く最近思うことです。
なるほど、
はい、じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。